今日はですね、2点、質問を準備してまいりました。まあ、先ほどの話ではありませんが、前に進めたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まず1点目なんですけども、中学校体育館にエアコンをということで、質問したいと思っております。市内中学校の体育館にエアコンがあるといいのかなと思っておりますけども、まず国はですね、学校施設を、子どもたちの学習の場であるとともに、災害時には避難所として、活用されるということで、学校体育館について避難所機能を強化して対災害性の向上を図る必要があるとしております。その観点から避難所となる学校体育館等への空調整備を加速しているというのが、まあ、国の状況でございまして、まあ、今全国でですね、体育館への、 その空調を設置するという動きが加速し多くあります。交付金制度も新設されていると認識をしております。壱岐市でも、全小中学校の体育館に空調設備を導入しては、いいかもしれないんですけども、まずは難しいと思いますので、まずは各町1校しかない中学校体育館に、空調設備を入れてはどうかと思っておりまして質問をさせていただいております。まず、3点ありまして、1点目がですね、県内の状況を教えてほしいということで、県内公立学校ですね、体育館等の空調整備状況と準備状況というのを教えていただきたい。2番目に、壱岐市内中学校体育館への空調設備の設置予定はどういうふうになっているのかを教えていただきたい。で、3番目に、市内学校施設以外の体育館やホール等の空調整備の状況というのを教えていただきたいということでございます。よろしくお願いします。
次、上村啓司議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。メラ教育次長。
中学校体育館エアコン導入についてのご質問の学校体育館に関する丸1と丸 2点についてお答えをいたします。まず1点目の県内公立学校体育館等の空調整備状況と準備状況ですが、県内には513の学校体育館がございます。その中、整備されている体育館については令和7年11月時点で1校となっております。その他の学校は本市同様に設置がされておりませんが、令和8年度以降の準備状況では2つの市と町において空調整備設備の整備が予定をされております。その他の市町は検討中または未定との状況でございますが、国庫補助制度の限度である令和15年度までには整備することで計画中の市町もあるようでございます。次に2点目の市内中学校体育館への空調設置予定についてお答えをいたします。以前から屋内運動場等への空調設備についてはご質問ご意見等をいただいておりますが、これまでは空調の必要性は十分理解しながらも、現在計画的に進めている工事を優先して取り組んでいきたいとお答えをしておりました。しかし国は避難所機能の強化と対災害性の向上を図る観点から学校体育館への空調整備を加速をしております。そこでまずは体育館が避難所に指定されている中学校から空調設置できないか検討しているところでございます。実施にあたりましては体育館の空調整備は設置工事に加えて断熱工事も必要となることから、専門家の意見や先行自治体における事例の収集等を行うこと、またその整備費用や設置後のランニングコストなど継続的な財政負担を含めて検討を行いながら進めてまいりたいと考えているところです。
岡部地域振興部次長。
おはようございます。3点目の学校施設以外の体育館やホール等への空調設備予定についてのご質問にお答えいたします。まずホール等についてはですね、すべて設置をしておりますので、それ以外の体育館で空調設備のない施設は大谷体育館、勝本ビリヤード G 体育館、石田スポーツセンター、月山ふれあい体育館の4施設であります。本年の9月会議において 石田スポーツセンターへの空調の整備にかかるご質問に対し、当施設は市民向けの施設に加え、実学団合宿におけるメイン練習会場としても活用いただいており、地域振興にも寄与する施設であることから、早期の整備実現に向け、安価で効果的な工法がないか、財源も含め研究してまいりますとお答えをいたしておりますが、その他の3施設の整備につきましては、現時点で考えておりません。以上でございます。
宮村議員、
以上。はい、はい、お答えいただきました。まずですね、まず分けて考えます。中学校体育館という話で始めましたので、まず中学校の分につきまして、そして、それ以外ということで、中学校以外、学校以外ですね、の話なんですけど、まず学校の方なんですが、県内では513校のうち1校しかないということでございました。で、そして、整備、検討しているところが、まず日市一町ということですね、ということでございまして、これ私の方では調べたのは大村と佐世保、あと波佐見町ということで、確認をしているところですけども、それで間違いない感じですかね。
メラ教育次長、
はい、ただいまの質問にお答えいたします。私は2つの島、市と町と申しました。これは佐世保市と波佐見町については来年度設置予定だということで聞いております。大村市については21校につけるという報道等でなされておりますが、令和8年度につけるというたその時期まではですね、まだ明確にされてないというのが現状でございます。
上村議員、
失礼しました。報道で大村市長がですね発言したことがあったので、それを言ってたんですけども、令和8年度の確認は一市一町ということで、確認いたしました。で、今のお話ですと、避難所指定があるところについては、検討すると。ランニングコスト等もですね含めて検討するということでございますので、なるべく早くのですね、設置の方に向けて動いていただけるものかというふうに思って理解したんですけども、4校中学校ありますが、そのうち何校が避難所指定になっているかというのを教えていただきたいんですが。
メラ教育次長、
はい、ただいまの状況でお答えいたしますと、4中学校のうち五野浦中学校、石田中学校が現在避難所として指定されている2校でございます。
上村議員、
はい、そうしますと、五野浦中学校と石田中学校は避難所と指定されておりますので、まずはこの2校を先行して、検討しているという状況かと思います。そうしますと残り2校ですね、ちょっと今日のお話では、4校すべてが私望ましいと思っておりまして、なるべくですねその4校ともにしていただきたいところではあるんですけども、まず2校というのは、これは指定避難所になっておりますから、大丈夫かなと思ってます。残り2校なんですけども、ここは指定避難所になっていないという意味だと思うんですけども、その避難所の指定になるにはどうすればいいのかという話になってくるのかなと思うんですが、ここは、危機管理関係でございますから総務の方だと思うんですけども、残りの方のですね避難所指定が、できるかできないのかというのを教えていただきたいんですが。
平田総務部長、
上村議員のご質問にお答えをいたします。今現在、先ほど教育次長も申しましたけれども、五野浦中学校、石田中学校が指定避難所と指定をしておりますが、勝本中学校、鷲部中学校につきましては今現在は指定避難所となっておりません。ただ原子力防災の観点でありますとか、北部での避難が必要となってくることも想定がされますので、勝本、鷲部につきましては今年度中に指定避難所に指定ができればというふうに今現在進めております。その手順といたしましては、地域防災計画の中に指定避難所を記載することが必要となりますので、地域防災計画の変更が必要となってまいります。で、軽微な変更の場合は議会運営委員会の方で報告をして修正をする。で、軽微でない場合は 議案として地域防災計画の変更見直しということで、議案を挙げるということになりますので、そのあたりの今準備を担当課で、処理を進めさせているところでございます。 いずれにしましても今年度中に指定避難所に、することで進めております。以上です。
上村議員。
はい、お答えいただきまして、やっておりました。今年度中に4校すべてが指定避難所になるというふうに理解したんですけども、そうしますと、指定避難所になった建物、学校の体育館についてはですね、国の方の、補助もですね、ありますので、これを使ってやっていけるのかなというふうに思っておりますので、そこは適切にですね、運用 していただいて、なるべく早期に、着手できるようにお願いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。今中学校の話したんですが、小学校はどうでしょうか。小学校への検討はされていかれるでしょうか。
メラ教育次長、
はい、ご質問にお答えいたします。現在のところ、先ほどから言っておりますように、中学校から取り付けを行いたいというところでございますので、小学校については現在検討しているところではございません。以上です。
上村議員。
はい、まずは小学校、まずは中学校ということで、私も今日は、言いたいと言ったものですから、小学校まではですね、求めていないんですけども、まず着実に中学校の方ですね、進めていただきたいと思っております。で、国の方のですね、Q&A 見ましたところ、令和15年までの制度ということで、この交付金があると、示されてました。で、ちょっと見ましたらですね、書いてる通りなんですけども、年度が進むほど需要が拡大する可能性があるため、早めのご検討をお願いします。ということでありますので、もしですね、その小学校の方も着手するというふうなことであれば、早めに着手をしないと、需要が拡大 して、この交付金が使えるかわからないという話になってくると思いますので、その辺はですね、しっかりと検討をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、学校の話はこれで終わります。そして次にですね、学校以外の話、ホールの方は空調があるということでございましたので、大丈夫です。で、そしてホール以外、体育館といいますと、さっき説明がありました、石田スポーツセンター等々の話になってくるんですけども、9月議会でですね、同僚議員が、質問しまして、その時は安価で効率的な広報を研究中だということでございました。それは今の答弁でもございました。なので、そこはですね、そうなんだろうというふうに思うんですけども、財源があれば何とか着手もできるかなというふうなところも私も考えまして、で、前回はですね、9月議会での話ですと、これは原発の UPZ の対策事業費の補助金でどうですかというふうな話だったんですね。で、これは確かにですね、説明もありましたけども、UPZ のその対策補助金としては対象外になるということで使えませんという話だったもんですから、それはそうだろうなというふうに理解をしているんですけども、8月にありました、決定事項としまして、原発立地給付金というのが別にあると思うんですね。要は、10キロ圏内、原発から10キロ圏内であった、立地給付金というのが、30キロ圏まで拡大されたということで、それの決定があっておりまして、原発立地地域の振興に関する特別措置法の対象拡大ということが、8月に発表されました。で、これになりますと、対象地域になると、道路でありますとか、教育施設などのインフラ整備にかかる国の補助率が最大 55% にかさ上げて、地方負担率が 13.5% というふうになるというふうになっております。これを使えばですね、ある程度の整備ができるんじゃないかというふうに思うんですけども、その可能性をちょっと、通告しなかったんですけども、分かれば教えていただきたいんですが。
平田総務部長。
はい、申し訳ございません。手元に資料がございませんので、明確なお答えはできませんけれども、今、議員が言われるように、原子力発電施設等の立地地域の振興に関する特別措置法が緩和をされて、10キロ圏から範囲を広げられたと ということで、そのあたりは理解をしております。で、今言われるように、確かにこの公共施設等々の改修等に、その分が当てれるということではあったんですけれども、避難道路とかですね、そういう公共施設ではなかっただろうかというふうにちょっと定かではございませんけれども、改めましてそのあたりの財源が活用ができるかどうかにつきましてはですね、再度確認をさせていただきたいというふうに思います。以上です。
上村議員。
はい、通告してませんでしたね。私もここはちょっと、申し訳ございません。よく調べていただきたかったんですが、ですね、実はここはその道路の、避難道路ですね、これのインフラには使えますよということ以外に、教育施設も入ってまして、で他にもまだ、あると思うんですね。ここちょっと精査していただきまして、これが財源として使えないのかなというところはちょっと研究をしていただきたいと思っております。で、実はこの、給付金ですね、額とか、詳細が決まってないと思いますので、ここは市長もですね、承知だと思ってるんですが、どういうふうに使っていくかというのはよくよく検討していただきましてですね、来年度以降の財源としてどの程度見込めるのかという話は真剣に考えていただきたいと思っております。これはお願いということでよろしくお願いいたします。で、あとその学校以外の体育館については考えてないということだったんですが、これは避難所指定があるなしかかわらず考えてないということでよろしいんですか。
岡部地域振興部次長。
上村議員のご質問にお答えをいたします。避難所に指定されている体育館が大谷体育館、石田スポーツセンター、築山ふれあい体育館の3つでございます。現時点で私どもの考えているところではですね、初期投資やっぱりかなり高額になってくるというところ、またランニングコストがかなりかかるということ、電気料とかですね、次の10年15年するときの機器更新費用とですねかかってくるので、なかなかすぐですね財源がない中でできないという現状の中で、石田スポーツセンターにおいては実弾合宿も含め、地域振興に寄与する施設であるということで、まず優先して取り組んでいきたいという気持ちで今進めているところです。避難所のについてはですね、3施設が指定されておりますが、現状としては今お答えした通りでございます。以上です。
上村議員。
はい、確かにおっしゃる通りなんですね。ですから、最終的な財源がどうなのかというところだと思いますから、先ほどの、提案も含めて検討していただきまして、なるべく避難所にはですね、空調をつけていただいた方がいいのではないかと思っております。夏だけの話で私最初考えてたんですけども、最近青森の方で地震もありまして、この寒い時期にですね、やっぱり避難するということにもなってしまえば、空調がないのかという話になりますのでですね、避難所というのを優先してですね、考えていただいて、なるべく実現するようにですね、検討をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、これでこの空調関係については質問を終わりたいと思います。2番目の質問に移ります。2番目の質問ですけども、国民文化祭の成果を生かした島づくりをということで、この前までですね、9月から11月末まで、国民文化祭があっておりました。第40回国民文化祭、第25回全国障害者対文芸文化祭ということでですね、長崎ピース文化祭ということでですね、開催がされてあったところだと思います。夏井一樹さんの講演であるとか、さまざまなイベントが秋にありまして、お忙し抜きの島であったかと思っております。壱岐市内だけでなく、県内で行われておりましたから、文化祭等がですね、開催されてきたところでございます。さまざまなイベントや、催しを通じまして、市内でも文化の向上に多大なる貢献があったものと考えております。この動きをですね、一過性の一イベントで終わらせるということではなく、さらに島の文化向上の一助と位置づけていくことが肝要かと思っておりまして、今回その質問をさせていただきました。まず4つ質問したいんですけども、1番目にですね、長崎ピース文化祭の総括 結果をですね、教えていただきたいということです。2番目に、国民文化祭の実施で明らかになった成果と課題は何なのか。3番目に、文化活動を交流人口や関係人口拡大にも活かせないのか。4番目に、壱岐市当該スポーツ団体等誘致促進助成金の文化団体への活用実績を教えていただきたいということで質問をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
岡部地域振興部次長。
9番上村議員のご質問にお答えいたします。国民文化祭について4つの質問をいただいておりますが、私の方から3つ目までをお答えをいたします。1つ目の国民文化祭の総括についてお答えいたします。まず国民文化祭終了から間もないこともあり、現時点においての総括となりますことをご了承ください。長崎県で初の開催となりました長崎ピース文化祭2025は9月14日から11月30日までの78日間、県内各所でさまざまなイベントが開催され、本市におきましても関連事業を合わせ全13事業を実施をいたしました。9月14日の壱岐国博物館での壱岐市大会オープニングセレモニーを皮切りに、27日28日にはメインイベントであります夏井月先生による講演会区会ライブを開催いたしました。2日間で約1000人の方にご来場をいただき、俳句のレクチャーと経験者から未経験者の方まで楽しく文化に触れていただく貴重な機会の提供ができたものと捉えております。また関連事業として俳句区費可否の島づくり実行委員会において、市内に点在する区費可否等を調査され、建て看板やホームページ等を整備いたしました。この区費可否の一部については夏井月先生にも現地にて拝見いただきましたので、今後の銀行構成の活用に期待できるものとなりました。10月25日には壱岐島開発総合センターにおきまして、次世代とつながる文化推進事業島の未来博として e スポーツやドローン 3D プリンター体験のほか、島の伝統文化体験と若い世代が中心となり作り上げた文化イベントを開催することができたことは、若者の文化の離れが進む中で希望の道筋を創出することができたものと捉えております。11月1日から3日には壱岐の島ホールにおきまして、島の祭典壱岐市総合文化祭を壱岐市障害者芸術文化祭等合同開催いたしました。市内の文化団体等が一堂に会し初の開催ではありましたが、伝統芸能はもとより高校生による書道パフォーマンスや団体間のコラボ演出と新たな舞台演出も加わり、延べ3000人を超える来場者、出演者数36団体、出展数1300点と過去最大の文化祭を開催することができ、多くの方に文化に触れていただく機会となりました。この他にも壱岐国博物館での松永安左衛門生誕150周年記念展に約4000人など、島内外より多くの方にご来場いただいております。この度の長崎ピース文化祭によって、市民皆様が壱岐の文化、歴史等を改めて再発掘、再認識することができ、長崎ピース文化祭のテーマであります、文化をみんなにの通り、多くの世代の方が本市の素晴らしい魅力的な文化に触れた国民文化祭であったと考えております。次に2点目の国民文化祭で実施で明らかになった成果と課題についてお答えをいたします。成果といたしましては、これまで受け継がれてきた文化や新しい文化を特に若い人に知ってもらう、見てもらう、触れてもらう機会となったことが大きな成果であったと考えており、そのことを次の3つの取り組みの中で捉えております。一つ目として、壱岐市単独事業として実施した文化に特化した教室に約100人の小中学生に参加していただきました。教室は和太鼓、俳句、ドローンなど6つであり、実施内容についてはアンケートで大変良い評価をいただいたところです。二つ目として、先ほど申し上げました島の未来博には親子連れの来場者が多く、1日限りでの開催ではありましたが、約350人の方にご来場いただき、若い世代へのさまざまな文化の訴求につながったものと考えております。3つ目として、俳句による子どもたちの心を育てる新たな手法としての可能性を感じられたことでございます。今回俳句区費 可否の島づくり実行委員会や壱岐文化協会文芸部を中心に取り組んでいただきました市内小中学校への俳句ポスト設置事業により想定を超える1400もの大変多くの句を投函いただきました。投函いただきました句につきましては11月15日に開催された文芸祭において入選作品の表彰があり子どもたちの素晴らしい俳句にそのレベルの高さを実感し加えて壱岐文化協会等の熱意も高く事業継続の必要性を感じたところです。一方で課題といたしまして全体を見渡しますとやはり文化団体等の高齢化による組織維持や後継者不足を改めて認識をいたしました。またアンケート結果等においても現在市内の文化事業を担っている組織の再編等についてのご意見をいただいており喫緊の課題であると捉え現在再編に向けた協議を進めているところでありますが引き続き本市の文化がしっかりと受け継がれていく環境づくりに取り組んでまいります。次に3つ目の文化活動を小売人口や関係人口拡大にも活かせないかについてお答えいたします。先に述べましたが長崎美術文化祭2025で取り組んだ様々な事業で見えてきた成果そして課題も踏まえつつ議員の言われる通り一過性のものとはせず次年度以降にもしっかりとつなげていきたいと考えております。具体的に申し上げますと今回縁あってご来島いただきました夏井一樹先生とのつながりを軸に俳句を通じた様々な事業展開が考えられます。今回の長崎美術文化祭で市民主体の実行委員会の取り組みにより市内の各学校やターミナル施設に気軽に俳句を投句できる投句箱が設置されました。さらには市内に25ある区費可否の説明看板や壱岐市の文化に関するホームページも文芸に関するホームページも整備され俳句をされる皆様のニーズに応えることのできる環境が一定整い今後の銀行ツアーへの活用も期待されます。といたしましても観光関係機関と連携し本市の魅力的な自然や歴史に銀行コースを組み合わせた旅行商品の造成などさらなる交流人口の拡大を図ってまいります。以上でございます。
篠原市長。
4点目の壱岐市当該スポーツ団体等誘致促進助成金の文化団体への活用実績そして今後の活用の見通しについて私の方からお答えをさせていただきます。まず文化団体に対する交付実績につきましては令和5年度に2団体令和6年度に1団体となっております。実績は決して多いものではございませんが今後この助成金制度が先ほど申し上げました交流人口の拡大に対しての呼び水になりうるというふうに考えております。現行の助成金制度では交付の対象を市内の有料の宿泊施設等に宿泊する5人以上の団体で市内に滞在する目的がスポーツ合宿交流試合等を実施する団体また文化合宿を実施する小中学校義務教育学校高等学校など定めており文化活動に対しては大学生以上を含む一般団体を対象として明記をしておりません。今後対象とする団体を広げるなどの改正と合わせまして現在も適用している団体に市内施設を利用してもらうことなどの運用面につきましても前向きに研究し文化による交流人口の拡大へつなげてまいりたいと考えております。以上でございます。
上村議員。
はい。はい、お答えいただきました。ちょっと私の想像以上の話だったんですけども、すいません。まず、総括をしていただきまして、今回の秋のこのイベントですね、たくさんありまして、盛りだくさんでございまして、私も参加できるのが、限られておりました。で、ずっと見ていただいた中でですね、思ったこともございまして、で、今回この質問をした理由なんですけども、まずこの行政報告の中では、文化を次の世代に継承し、そして交流人口の拡大にもつなげていく関連事業を引き続き推進していくというふうになっておりまして、 まあ、ここで市長の決意というのはある程度見えているわけでございます。でそして、まあ、この事業自体ですね、県が示してます、開催の意義というのがありまして、そこにはですね、文化祭を一過性のイベントで終わらせないよう、文化を通じた人づくり、人づくり、基盤づくり、地域づくりということの仕組みをですね、将来に継承するということが、県の方から言われておりました。ですからこれを実現しなければですね、やった意味がないというふうになってくるわけでございまして、でそこを壱岐市がどういうふうに考えているかという意味で質問したわけでございます。で、まあまあ、結果はですね、やっぱり、多彩なイベントがありまして、多くの方に参加していただいたということでございまして、で夏井月さんの、区会トークライブですね、区会ライブ等ありまして、私も行きました。まあ、素人でもですね、できる俳句のやり方というのも教えていただきまして、これを機にですね、壱岐の島が俳句の島になっていくんじゃないかということを感じた次第でございます。で、課題としましてですね、今ありましたように、後継者不足というのが見えてきたというのがありまして、こういった多彩なイベントをしているにもかかわらず、関係している方々はですね、やっぱりまあ、ご高齢の方も多かったりでですね、若い方がちょっと動いている感じも少なかったんじゃないかというふうな感じをいたしましたので、私と共通の認識でございました。で、まあ、今回のこのイベントにつきましてはですね、市の方も、皆さんもですね、たくさん精力的に準備をしていただきまして、また、当日もですね、役員であるとか、担当の係をやっていただきましてですね、非常に感謝をしております。ありがとうございます。そして出演者の皆様方もですね、生き生きとした演奏や、踊りであるとか、あと出品した作品もですね、素晴らしいものでございまして、関係者皆様にですね、お礼を申し上げたいと思っておりますが、こういった文化がですね、継承していくのはどうしたらいいのかという観点で、質問をしているところでございます。で、最大のですね、私の2番目の質問に移りたかったところが、今市長がですね、お答えいただきました、まあ、今ある補助制度が限定的なものであるということをお認めになられた上でですね、これからも大学生以上の方に拡大をしていくということでありました。で、まあ、文化団体の方々から言われてましたのが、やっぱり大人がですね、文化活動をするのに補助金がないということがありまして、これをなんとかちょっと前に進めたいという思いがあって、今日質問をしたわけでございますが、この大学生以上の団体も入れていただくということであればですね、この交流人口拡大であるとか、関係人口拡大にも寄与するということでありますので、こういった制度をですね、充実していただいて、今後のですね、文化行政に寄与していただきたいと思っております。ちょっと例えばなんですけども、現在ですね、俳句にしろ、俳句であればですね、河合空さんの、まあ、お墓のところで空木というのがあって、まあ、若干何人かでですね、河合空さんを偲んだ歌会をやったりですね、あとは川柳であれば5月ぐらいに、鬼ヶ島流言といって川柳の会をやってるんですけども、この辺がその当該から、お客さんが来られて、文化的な活動をされておられます。こういったその当該から来られる方もたくさんいらっしゃいますので、先ほどの制度をですね、活用した、党内外の交流にですね、補助金が使えるのかなというふうに思っているんですけども、まあ、そういった理解でもよろしいんでしょうか。そう確認したかったんですけども。
篠原市長。
上村議員のご質問にお答えいたします。まさに上村議員がおっしゃった通りのことで検討していきたいと思っております。ただ答弁の中にあったんですけども、スポーツ団体で言いますと壱岐市内の体育館も使うというので、まあ、明確にスポーツ合宿に来たというのが分かるんですけども、文化団体の場合にそこが一般の旅行と何が違うのかとか、まあ、その辺は少し検討していかなければ、まあ、何でも 5人以上であれば全部使えるということではまた違うことになりますし、こちらの予算も足りなくなってまいりますので、この文化の島になるためのまあ、それを加速させる補助金という意味合いで検討していきたいというふうに考えております。以上でございます。
上村議員。
はい、ありがとうございます。確かにですね、文化の線引きというところがありまして、今紹介した例えば区費があるとか、そういったものがあれば分かるんですけども、まあ区会とか川柳の会をやっただけだという話、まあ、どこでやったか分からないというのもあってですね、まあ、しかもどういう団体かも分かりませんから、その辺のですね、線引きはしっかりとその、まあ、要項なり規定なりを作っていただいて、定めていただきたいと思います。で、あとですね、その何ですか、それ、文化については当該から呼ぶのもそうなんですけども、当該に、まあ、勉強会に行ったりですね、まあ、一説によるとその夏井月さんが愛媛にいらっしゃって、愛媛がその、まあ、俳句でも、有名な町なので、そこに研修に行きたいとかっていうふうなことを考えていらっしゃる方もいるかもしれないんですが、こういった研修に行くということも、目的としてあるならば使えた方がいいと思うんですね。まあ、いろいろ中身はですね、これから詳細設計されていくと思うんですけども、まあ、関係者の方々とその辺は調整していただきましてですね、文化の方が文化団体の方々、もしくはその、これからですね、文化を継承していこうという方々に対して寄与する制度を作っていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。私が準備してきた質問は以上なんですけども、今日はですね、おおむね前に進めることができたのではないかというふうに思っております。今年最後の質問でございましたが、来年もですね、少しでも進めていけるように頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。終わります。